Station.
ばあさんや。
何ですか、じいさんや。
懐かしいなあ、ばあさんや。
何がですか、じいさんや。
ほら、あれだよ、あれ。
ああ、懐かしいですね、あれ。
あの絵は、わしの若い頃に描いたものじゃったの。
そうですね。おじいさん絵が上手くて、ヌードなんて描いて。
いやいや、ばあさんも若かったの。
あれは、前の奥さんのでしょ。
懐かしいよ。
懐かしいですね。
それでも地球で生きている。
はい、始まりました。それでも地球で生きている第74回。パーソナリティの岡部すずねです。
はい、今回原稿歌のはすずね君なのになぜか間違えているって。はい、同じくパーソナリティの大原誠です。
この番組では新人声優の岡部と大原が外ではできない悪ノリトークや勢い任せな企画をお届けいたします。
はい、お届けいたします。
テープがー、
ね、ちょっとすずねいい？
何？
声どうしたの？
声、超いい声になったでしょ。
うん、ハスキーってやつだよね。
やばいよねこの声。
ちょっと声優としてあるまじき声なんじゃないですか。
すいませんでした。
はい、じゃあそんな君にいいものをあげよう。
何？
お手を拝借。もう一個もう一個もう一個もう一個もう一個もう一個もう一個。はい、オッケーです。
おー、これ手錠。
手錠ですね。
どうしたのこれ。
ね、今日のお題で持ってこいと言われまして、ちょっとそれにちなんだ手錠を持ってきました。
すごい、これ使ったの？
はい、ちなみに今すずね君を拘束中です。
あ、そう。
ちなみにこの手錠は中学校の修学旅行の時に買ったやつなんですけど、その話をしたらすずねが高校の時に手錠貸してくれと言われまして、帰ってきたのが、卒業の時です。
いやいやいや、
2年間貸してましたね。
これもうまさしく思い出の品だね。
はい、思い出の品ですね。あれ、すずね君それ何持ってるの？
これまあ AV。
ああ、時間よ止まれ6って書いてますね。
はい、
企画ものなんですね。
いやー、僕こういう企画ものが大好きでね。
すずね君の大好きな企画もの。
初めて買った企画ものの DVD がこれです。
はい、もうってことはもう年代ものですか？
そうですね。
結構なんか思い出が思い出があるんですよね。
はい、
何回も思い出がある。
うるさいよ。うるさいよ。はい、ということでですね、
はい、
今回は74回にちなみ、
はい、
僕らの懐かしいなしにしたい思い出をちょい暴露していきたいと思います。
はい、
ほら、前回のね、自己紹介とも合わせて僕らに興味を持っていただきましょうよ。
あ、なるほどね。はい、羞恥心の掘り下げみたいな回なんですね、今日はね。
そうですね。
はい。すずね喋りにくいんじゃない？手錠しっぱなしだと。
いや、もうものすごいね。
今なんかすずねの行動範囲が本当に犯罪者の行動範囲しかなくて原稿がめくれないっていう。
じゃあそんな僕がお便りを紹介したいと思います。
お願いします。
はい、東京都にお住まいのマヨネーズ星人さんからいただきました。ありがとうございます。チャオキュ
ー。変な声。
いやー、こんにちきゅーじゃなくなってるよこれ。
あ、ほんまや。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
第7クール突入おめでとうございます。
ありがとうございます。
コンクールも楽しみにしております。イベントも楽しみにしています。
はい、
もうちょっと健康的な生活をしてください。
早速喉潰します。
まさに、すいません、自己紹介の話すごくためになりました。これからもすっ飛ばして頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マヨネーズ選手さん、いつも送ってくれてありがとうございます。
ね、本当ありがたいですね。じゃあ今回もためになる内容にしたいですね。
そうですね。
自分の恥をどうさらけ出すかという参考にしていただけならな、
勉強していただきたいと思います。
はい、
はい、それではちょい周知なラジオをすっ飛ばしていきたいと思います。
はい、どうか30分間お付き合いください。デモキュー
発信集合。ガタガタガタガタガ
タ。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
あなたの
私の彼の彼女の
人には言えない口には出せないあんな萌えこんな萌え
パスタ用の萌えをバラエティに富んだしゃべくりの中にこれでもかと言わんばかりに投下する我らがよろずやラジオ視点これでもか
違いあったりなかったり
人生いろいろ萌えもいろいろ
好きなものを好きといて何が悪いし
恥はかき捨て
同じアホなら踊らにゃソンソン
そんな欲望に忠実に生きる私たち劇団よろずや本店座長小林彩乃と
劇団員シロがお送りしています
よろずやラジオ視点各週金曜日好評配信中萌え萌えキュンキュン
Try to the next stage アルファ
普通のお便り
はい普通お便りのコーナーです
今までにないパターンですね普通のお便りって宣言するみたいなじゃあ言わなくてもいいんじゃないみたいな感じしますけど僕の気のせいですかね
いやもう全然普通のお便りということに意味があるんですよ
あ
普通お便りですからね
間違いない
はい
わかりましたいやはいもうね聞き慣れない人のそのスズメの声
あ本当に、じゃあちょっと今日はこういう俺として、
はい、
生きていきたいと思います、
じゃあちょっとお聞き苦しい罰として、はい、リスナーさんへのサービスとして、
はい、
もしこれが、うん、アテレコの現場で、はい、子供役を回されてたのに喉を痛めてもやらなきゃいけない状況だったらっていうことでちょっと今子役をやってください
わかりました
はい行きますじゃあスズメの子役まで 3,2,1 スタート
パッパー
カウ何個でも買うから
ありがとう
何個でも買うから病院で落ち着いて一回してください
はいいやー
ひどいびっくりした
皆さん本当に気をつけてください風邪とかね
なんか首絞められてる時みたいになってた
ねこれから夏が始まりますから
はいそうですね、はい、じゃあ気分を一新してですね。
そうですね。はい。
リスナーさんからいただいた大事なお便りをいただきたいと思います。
はい。
もうあれですよ。今回、さらに2通来てます。
おっと。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
ちょっと読ませていただきます
ね。はい。
はい。デモ級ネーム、G、ゴキブリじゃないよさん。はい。和歌山県の方です。
ありがとうございます。
ガクトの時のことは絶対忘れない。はい。おはこんばん地球。おはこんばん地球。新しい挨拶がどんどん増えてはい。ダイナナクールおめでとうございます。ありがとうございます。先日、高校の遠足で大阪の難波駅、そこから日本橋に友達と行ったんですが、すごいオタクな感じが満載でびっくりしましたね。街並みは秋葉原みたいになってるらしい
です。へえ、そうなんだ。
なんか向こうも秋葉原みたいな感じで。
はぁ。
僕もらも行ってみたいです。
そうですね。
難波から地元に帰ってきた後、友達とカラオケに行ったんですが、一曲歌うごとに汗が吹き出すので、体温を測ると、高熱で結局インフルエンザでした。
う
わお二人はインフルエンザに苦しめられたことがありますか？だって。
インフルエンザあります？
もしかしてそれインフルエンザ？
違います。
違います。はいはい。そうですか。俺は実はですね、インフルエンザかかったことないです。
あ、本当に
?26 年間生きてますけど、一回もないです。
これからかな、じゃあ。
これからですね。これからガンガン攻めていくんで。
おー、いいっすね。
年に3回はかかってみせます。
そんな宣言。
はい。
いいね。
スズメは？
もうないです。
ないのか。二人ともないのか。
ないんですね。
じゃあさ、一緒に住んでるわけじゃないですか、僕ら。
はい。
ってことは、どっちかがかかったらもうかなりやばい。状況ですよね。
昨日実は家に帰って、
はい、
まあ、マコが休んでたんですよ。
そうですね。
で、それで、まあ、お疲れって、錬金大変だったね、みたいな話をしたら、
はいはい、
いや、最近さ、疲れが取れないんだよね、つって。寝ても寝た気がしないし、ほら、寝てんのにクマできてるでしょ、つって。
そうそうそう。
インフルエンザ
違うでしょただの疲労じゃねえかキーワードは錬金だよどんなヘボ探偵でも今の答え出るよお前どんだけヘボ探偵なんだよ
真実はいつも人
うっせえよ全然かかってない参考にならねえなインフルエンザにかかったことない二人っていうことでで
も熱出たことがあって一回高熱が、
うんうん、
ちっちゃい頃に、
うんうん、
朦朧としてたのを覚えてます
俺最高、俺熱あんま出なくて、
うん、
生まれてこの方最高で38度までしか上がったことがない。
はいはいはい、はい。
40度とか、インフルエンザって40度ぐらい出るんでしょ？
そうだね。
ってことは何？毎日夏日みたいな感じなの
そんな陽気なバカンスじゃない。
わかった、わかりました。じいさん、あれです。毎日夏だと思ってたらしいそしたらハッスルしてきっと汗も引くと思うんで。
なるほど、ポジティブですね。
ぜひ家でこういう感じ今のは間違いです。じゃあ次行きましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。デモ級ネーム、ミカティさん、東京都の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おや？こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
デモ級が配信される週は、ちょっとウキウキしちゃうぐらいデモ級大好きなミカティです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミカティ はい、いつも楽しい番組ありがとうございます。今プロデューサーからツッコミが、さてさて、先日ですね、夢の中に大原さんと岡部さんが出てきたんです。
おお。
そこで岡部さんが鳥が苦手という話をしていて、はい、どうして嫌いなのか理由を尋ねると、鳥は胸肉引き離すのが難しいんだよ
プロ
どうやら夢の中の岡部さんは肉料理を調理する際には鳥や豚やマグロなどを丸々買ってきて自分で解体するそうでしたワイルドだなぁと若干引きつつも、私は非常に感心して
しまいました。引いてたんや。
と、そんな夢でしたが、これは何かの予兆かと思い、こうして番組宛にお便り出させていただいた次第でございます。大原さん、岡部さん、鳥は苦手ですか？料理は得意ですか？と、こんな夢を見た私に二人なりの夢診断してください。私は病んでるのでしょうか？
ああ、なるほど。ありがとうございます、ミカディさん。
ワイルドだなぁと若干引きつつも。
ね。
僕が気になるのは、ワイルドだなぁと引いてる子、今よりも、うん、現実の岡部くんにどれぐらい引いてるのかが、
おいおいお
いおい。常々気になってたんですけど、
はい、
結構下ネタが多いじゃないですか。
そうです、ね。
しかもあからさまな、
はいはい。
女性リスナーさんは聞いててどんぐらい引いてるのかなって、すごい気になっていて。
いや、実は相当引いてないですよ、きっと。
引いてないですか。
大人気ですよ、下ネタ
と。ぜひ、リスナーの方、次回メールいただけるときは、岡部くんにどれぐらい引いてるかっていうのも、ちょっと書き加えておいてください。統計的にとって岡部くんのトークを封じる可能性
がある。一人になっちゃうね、ラジオ、ね。
一人になっちゃうね、
はい。なるほど。
夢診断。そう、夢診断。仲いいな、俺ら。やっぱ手錠つけるか。いや。
ハイタッチ。
ハイタッチ、イェーイ。はい。きっと、でもいいハイタッチ。
で、夢診断ですよ。
夢診断。スズメがワイルドだったと。
うん。
鳥を捌くぞと。
うん。
岡部くん的にはどうですか？夢診断。
夢にワイルドな人が出てきたと。
はい。
いうことなんで、はい、きっと多分もっと肉食系になった方がいいんじゃないかって。
なるほど。
ミカティさん自身がね。ほら、これから夏が始まるし。
はい。
もっとアグレッシブに。
はい。
水着着て、
はい。
デモ級に来たらいいんじゃないかなと。
はい。
ね。
我がアルファの大トップアイドルミカティさんの水着。
水着姿が、デモ級で。
デモ級で自分の番組のサービスじゃない
から。ここ
うちのために来てくれるんだ。
そうそう。
あー、なるほどね。肉食アイドルみたいな。
いいね。
昔アルファには酒ドルさんがいましたから、次は肉ドルさんがいてもいいんじゃないかという。
いいじゃないですか、はいはいはい。僕はそう診断しますね。
はいはい。ワイルドになるっていう話です、ね、
はい。
僕は鳥っていうところに注目したいですね。
うん、
多分、ミカディさんは、
はい、
鳥目なんですよ。
ほう。
で、昨日の夜きっと何かがあったと思うんです。
ほう。
はい。で、僕今こう言ってるんですけど、うん、ノープランで見切り発車しちゃって。何言っていいか分からなくなって
ほーらー。これミカディさんへの愛の差ですよ、これ。
それか、うん、あれかも。スズエがもし、
はい、
ワイルドな、こう、鳥とかさばいちゃうシェフだったら、
うん、
結婚したいと思ってるのかもしれない。付き合いたいと思ってるのかもしれない。夢に出てきちゃうぐらい。だってさ、こんだけ話してるのに俺の話題一個も出てないじゃん。僕は、ミカティさんが僕の夢をもっと濃く見るまで夢診断しません。
おめえ。
はい、ミカティさんへの質
問
でした。
ありがとうございました。
いや、
やっぱりお便り嬉しいですね。
そうですね。ぜひ、これからもガンガン送っていただけたらと思います、
はい。
ぜひよろしくお願いします。はい、以上、ふつおたのコーナーでした。
オペレーションデモ級発動、パーソナリティとスタンバイ出撃する。それでも地球で生きてる。
受からないと。
ミッドナイト、家出て冒険するのもギルガメ見るのも全部深夜だった。トゥナイト、あなたは何をする？このコーナーは資格取得を目指す僕の報告、そして同じく何かを目指し勉強している方の相談に乗るコーナーです。今夜も僕の部屋へようこそ。
はい、今日もやってまいりました、受からないと。
ワンダフォーワンダフォー
ワンダフォー
ワンダフォー、ワンギャルワンギャル、
トゥナイト2、マスカッツ、
FF ギルガメ
ーシ。はーい、ちゅうことで、僕ちゃんと勉強してきましたとわかる。でね、これ問題集なんですよ。色と光の能力テストとわかる。これね、全然面白くない 本当に。
お前お前
で、もう何しようかなと思ってバーってパラパラ見てたらですね、最後の方に、この色のグラデーションの名前が書いてあったんですよ。
はい。
時色とか、つつじ色、同じピンクとか赤なんだけど、エンジとか、あ、まあ、エンジは有名だよね。朱色とか。
俺エンジ好きだもん。
すごい。で、これが、まあ、日本語名。
はい。和名。
和名。
はい。
洋名もあります。
洋名。
コチニールレッド。ワインレッド。ブルグンディ。
ちょっといいですか？その嘘の発音やめてください。逆に聞こえにくいんですよ。どうせ今の発音でも外国の方には伝わらないんで、せめて日本人に伝わるように言ってください。
トルコッタ。ということで、この名前見たら、俺がぜんちょっと興味が湧いた。
なるほどね、
うんうんうん。
世の中にはこんな色があるんだな。
ほら、バフとかあるよ、バフ。
バフ？
バフ。
何色？
茶色とオレンジの間ぐらいの色。
へぇ。
柔らかい赤みの木って書いてある。なんで、やっぱね、興味があることから、入りましょう。
はいはいはい。
ということで、
はい、
あとは、前回お伝えした、軽音のフィギュア、取れたか取れなかったかっていう結果報告をしたいと思います。
なるほど。
なんと。取れました。
おめでとうございます。ちなみに、
はい、
パンツの色は何色でしたか？
知らん。学習してねえじゃねえかよ。いや、違うんだ。
チタングレーとか言えよ。チタシルバーとか。
ホワイト。いやでも、すごい。
はい、以上、受からないとのコーナーでした。またこの部屋でごきげんよう。
ごきげんよう。
遠くが厳しい。このままでは。
鈴音、合体だ。
合体？
それでも地球で生きている。
ねえ、知ってる？なになに？あのサッともていが、なんとリニューアルしたらしいよ。
マジでマジで？
新しいメニューは、
気になる内容は直接当店へ。
サッともていは各週木曜日カオスに配信中。
要チェックだ。
Try to the next stage Alpha。
旬な声優になり、うっとりとしたファンを増やすには、チブこそさらけ出すのだ。運命のダイストーク、略してシューチダイストーク。
娘の声に合わせたキーでもやったんで、ちょっと常に声出して。ちょっとさ、略して周知ダイストークだけもう一回言ってみて。
せーの、略して周知ダイストーク。あ、確かにマコの声聞こえなかった。
うん。
すごいね。
まあいいや。
うわー。はい、ということで、イベントにですね、僕たちを生で見てもらうイベントに、
はい、
たくさんお客さんに来てもらうためにもですね、
はい、
僕らのことを知ってもらいましょうということで、
ダイナルクール最後にやりますからね。
はい、僕のことを周知していこうという企画なんですが、
はい、周知と周知ね。
はい、周知に周知するっていうね。
はい、
はい、なんかしかしですね、普通に話したんではデモ級らしくないじゃないですか。
はい、そうですね。
ということで、ナナン、サイコロ。
あら。
これ台本には1から6までが書かれたメモ用紙があるって書いてあるんですけど、
はい、
これ必要なかったですね。
そうですよね。
台本に書いてあるんで、大丈夫です。ここにサイコロがあります。
はい。
そして、サイコロを振ります。
はい。
で、出た目の数。
はい。
に、俺説明下手くそだね。
変わりましょうか。
はい、お願いします。
はい、ルールを説明します。
はい、
お昼の某番組のごとく。はい、サイコロに出た目にそれぞれ、お題が、用意されてます。
はい、
例えば1だったら情けない話、2だったら恥ずかしい話、
うん、
3だったら下品な体験談、4ちょいエッチな話、
うん、
5かなりエッチな話、
うん、6
これでもかというエッチな話の6項目が用意されています。
はい、
出た目の数に合わせたお題のトークをしていくということです。うん、
素晴らしい。わかりやすい。
はい。
まあ、よ
っ。まあ、ごきげんよ。
帰らないで。まだまだ終わった
ね。ごきげんよ。
はい、ということです。楽しそうでしょ？
ガオーの提供でお送りします。
ガオー。
乗るなよ。進まねえだろ。
楽しくして。じゃあ、早速やっていきますかね。
そうですね。何の前振りもなくいい。はい。じゃあ、ちょっと、チブをさらけ出していこうか。
行きましょう。
はい。
では、まず僕がサイコロを振ります。
あ、相手に振ってもらうんですね。
そうです。
わかりました。
まあ、この周知を僕が決めます。
はい。
ダカダカダカダカダカ。じゃーん。
2番恥ずかしい話
スタート。
まあ人にはね、あの癖っていうものがあると思うんですよ。で、小さい頃であればあるほど癖っていうのはこう如実に現れると思うんですけど。
そうですね。
僕にもいくつか癖があったんですよ。
うん。
一つはおねしょ。
ほう。
僕小学校の中学年ぐらいまでおねしょが治らなくて。
へ
え。修学旅行にめちゃくちゃハラハラしてた。
したの？おねしょ。
その時はしなかった。
素晴らしい大人の階段。
でもね、学校の階段を見た後だったから、うん、怖くて取りに行けなかった。
あらま
あ。これはまだいいんだけど、これどっちかっていうと、もう一個恥ずかしいのがあって、はい、僕実は、小学校の高学年まで、指をしゃぶらないと寝られなかったんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。だから、小学校の高学年まで指に、その、なんつ、しゃぶりだこみたいなのができたんで、その親指に。だから、中学校の修学旅行がすごいドキドキしてて、指をしゃぶっちゃうんじゃないかな。思ってたことが。
今ないね。
今はないね。今、ないよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。今すげえ不安になってきた。
ないないないないない。
それが僕の恥ずかしい。
あ、なるほどね。恥ずかしい。
恥ずかしいですね。
はい、じゃあ、
はい、そんなもんだ。はい。じゃあ、岡部くんの恥ずかしい話。僕的には3の下品な体験談を聞きたいな。いきます。では、鈴音くんの運命のサイコロは何が出るかな。
ダン。
5番。
かなり、エッチな話。
かなりエッチな話だ。どうぞ。
あれは、僕が小学校の頃、近くの公園をぶらぶら歩いていました。そこに落ちていたものが、エロ本でした。雨に濡れてパリパリになったエロ本を僕は、震える両手でペリペリとめくって読みました。かなりエッチな話。
終わり。
確かフランス書院でした。
鈴木くん、次に出たのが、4番、ちょいエッチな話です。
ああ。ちなみに、ちょいエッチな話はですね、エロ本が親に見つかりました。
次もエロ本じゃねえか。次もエロ本じゃねえかよ。ちなみに、これでもかというエッチな話は。
は、あの、公園で、同じく公園で、僕が向かってたんです、公園に。そしたら、ある女性がいて一人、服を脱いでたんですよ。
はい、お
で、もうすぐで全裸だーうわーっていう時にバーって目が覚めた。夢。ちょっとサイコロ貸して、サイコロ貸して。
あの、ちょっといいよ。4も5も6もさ、これ2の恥ずかしい話じゃん。エッチな話じゃないじゃん。
エッチだよ。
エッチじゃねえ
よ。エッチだよ。
エッチじゃねえよ。
エッチだよ。
思春期じゃねえか、ただ。
永遠の中二病ですから
。俺、今が一番恥ずかしいんだけど。
なんで
この、トークのこのグダグダ感ですごい恥ずかしい。
じゃあ、
これがインターネットラジオで載ってるかと思って、俺すごい恥ずかしくなってきた。
じゃあ、もう一回振りますんで、マコの、その、お話いきましょうね。てい。これでもかというエッチな話。いやもうあれだけ言ってたんだからね。
しまった。
とんでもないのが飛んできますよ皆さん。
しまった。
心して聞いてください。ではマコのこれでもかというエッチな話。どうぞ。
僕、このこれでもかというエッチな話なんだろうって今日電車の中で考えてたんです。そしたら、エッチな話かと思って電車の中を探してたら、ストッキングを履いてるタイトスカートの女性に目がいてしまって、
お
気づいたらすげえ顔見してたんですよ。
あぶねえ、あぶねえ、
あ、やべえ目があるって言って急いで外して多分これまでで一番エッチな目線で見てたと思います。
ああさすがだわ。なるほどね。
その時に思い出したのが、中学校のコンビニで初めてエロ本を読んだ時の話。みんなそんなもんなんだなと思いました。
そんなもんだね。
はい。
なるほど。
すげえあっち今。
ねえ。
ねえ。
いかがでしたか皆さん。
ね
ちょっとは僕たちのこと分かってもらえましたかね。
うん。これあれ友達同士でやったらいいよ。
うん。
あの修学旅行サイコロ持ってってみんなでこれやったら盛り上がるんじゃないです
か。そうだね。
ぜひやってみてください。
絆が深まりクリスティですよ。
はい。
以上、旬な声優になり、うっとりしたファンを増やすには、ちぶこそさらけ出すのだ、運命のダイストーク、略して、周知ダイストークのコーナーでした。
増えるのか、ファン。
お前の発想と俺の会話で新たな力を生み出すんだ。
コントロール、男同士の合体は嫌だ。
それでも地球で生きている。
マグトのモノマネ王座略奪戦、略奪戦です。ご乗車ありがとうございます。このコーナーは私大原誠が得意のモノマネを鍛え上げ、モノマネ番組への出演を目指すコーナーでございます。リスナーの皆さんからのモノマネのお題を募集し、毎放送ごとに披露、似てたらネタのレパートリーになります。前回は一太郎さんに挑戦し、収録後大変なことになりました。番組が危うくなりました。今回はどうなるのか、どうなるのかです。本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。あの後本当に大変なことになりまして、今日請求書もらったんですけど、ちょっと怖いです。今日番組の請求書いくらやってるのみたいな。なんかラスオミカティさんとサトモテイさんとみたいな、こうね、あの考える安田さんとか全部のこう制作権俺が払いなるんじゃないかと、一月の不安を抱えながらの今回。はい、あのですね、ちょっと今までいただいたお題に挑戦してきて、ことごとく失敗していると、
うん。
で、このままでは大原誠のモノマネは似てないんじゃないかと。企画自体がまずかったんじゃないかと思われる可能性があるので、
はい、
今回は得意なモノマネを披露しようという形を取ってみたいと思います。
おはこの出番ですか、
はい。ちなみに中学校の頃、僕は今さっきやってた車掌さんのモノマネを全校生徒の前でやったことがあります。
すごいね。
昔スーパーベルズっていうところが歌ってるモーターマンっていう曲があって、
はいはいはい、
車掌さんの真似をしてラップをやるっていう曲を全校生徒の前で披露した。
へえ、すごいね。
そんな恥ずかしい話。さあ、もう一回サイコロ振ろうか。
いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。
はい、ということで。
はい。
ただな、俺本番に弱いからな、毎回失敗すんだな。すっげえ怖い。
今回何やるんですか？
今回は、
はい。
ぶらり途中下車の旅。
おう！
と、
ほう、おう、と、
これ大丈夫なのかわかんないんですけど、言っちゃうことにカットしてもらうかもしれないですけど、アラジンの、
はい。
ジーニーを、
ほうほうほうほう。
やろうかなと。
お、あ、滝口純平さんがジーニーになっちゃった。
え、何それハードル高えよ。何高くしてんだよ。俺飛び越えらんねえよ、そのハードル。
あ、別々です
か。女装の時点で諦めろ。
あ、なるほど。
別々に。
別々ですか。
はい。
はいはい。
ちょっと俺の勇姿をとくと見るがいい。それでは、まずは滝口純平さんから。王座、略奪。今日のぶらり途中下車の旅は、石太郎さんのいるアルファ本部、あら、岡部さん、一体この子に何をしてるんですか？どうよ。あれ？
いや、あの、正直ね、
はい、
今まで聞かせてくれてた滝口純平さんの方がうまい。やっぱり、本番に。
続いて。アラジンよりジーニー。
期待してます。
ああ、なんか、できる気がしなくなってきた。
大丈夫。
メガネ外そう。じゃあ行きます。
はい。
王座、略奪。
久しぶりに出てきたから体がガッチガチだわさ。はい、どうもこんにちは。ランプの魔人、ジーニーちゃんでーす。
はあ、いいんじゃないですか。
お、こっちは大丈夫。
大丈夫。
オッケー、ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。これでディズニーのアルファが訴えられようとしたこっちゃないぜ。はい。ということで、このコーナーでは私、誠のモノマネネタを募集します。どんなお題でも挑戦するぜ。ぜひお手紙ください、モノマネ王に。俺はなる！
突然受けたいオーディションが出現。でも応募にはボイスサンプルが必要。以前撮った音源はいまいち音が良くないし、演技も良くない。新しい音源を作りたいけど、東京だと1万超えるしな。そんな時はハイクオリティボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアにお任せください。突然の応募にも対応できる予約システム、コンデンサマイクを使用し声を劣化なく収録できます。もちろんナレーションやラジオドラマといった自由表現に対応しています。ボイスサンプルは5800円から制作可能。詳しくはアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ。
それでも地球で生きている第74回エンディングのお時間でーす。今回はちょこっとだけ僕らの恥ずかしい部分をお見せしましたけれども、いかがでしたでしょうか。どうしたんですか、
うん、なんか、
うん、
結果、
うんうん、
74回を通して一番恥ずかしかったのは、
うん、
モノマネ王座に暮らすんだ。
なんでだよ。
なんか俺やめようかな。
いやでも実際ですね、これを放送で聞いてる人にはわからないんですが、滝口純平さんがジーニーをやったらってやつをちょっと空き時間でやってくれたんですよ。もうむしろこっちの方が面白い。正直
やっぱほんまに弱いのかな。
まあイベントでぜひ聞いてやってください。
わかりました
ね。
で、受からないとのイベントも期待します。
あ、もう盛りだくさんの企画を用意しております。
半笑いかよ、半笑いかよ。もう結果見えた
な。いやでも、
まだ半年あるじゃない。
あ、そうイベントについてはちょっと後で話しますね。
あ、そうですね。じゃあ今言わなくてもその時に言わなかった。なんで今前振ってたんだ。なんでそんな急いだったんだ。ね、本当シンクロ始まっても何も変わらないですけど、
ね、本当ですね。まあ、こんなおバカラジオですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、番組では皆さんからのメールを大募集しています。
はい、
誠のモノマネ王座略奪戦では、もういいよ募集しなくて。いやでも欲しい、頑張る。僕が挑戦するモノマネのお題をください。
はい、受からないとでは資格合格への応援メール、そして皆さんのご相談メールを、
はい、番組へのご感想ご意見など、すべてのお便りはアルファのホームページ内投稿フォームに送るか、パーソナリティへ直接言いに来い。お便りお待ちしてます。
それではですね、最後にもう一通だけお便りを紹介していきたいと思います。
はい、
いやすごいですよ今回
ね。すごいお手紙いただいてますね。
4通ですからね。
もっとよこせ。
まあ正直ね。正直ね。
ね、
はい、いきます。
はい、
群馬県にお住まいの鈴之助さんからいただきました。ありがとうございます。
マ
コさん、鈴目くん、チャオキュー。
チャオキュー。
第7期イベント何やるか決まってないのに楽しみな気がしてしまう鈴之助です。
ありがとうございます。
ところでもう半年以上の前の話ですが、第56、57回で罰ゲーム専用貯金箱デモブーに飲み込まれた罰金のことを覚えてますか。あのお金結局どうなったんですか。デモ給の活動資金にすると言われつつ、その後の報告ありましたっけ。番組制作費に回ったのか、はたまたシュークリームやデモン汁の材料費に消えたのか、真相闇の中っぽいですか。まだ残ってるならイベントこそ その時ですかね。ではではと、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一言で片付けましょう。
はい、
僕生活苦の時期がありました。
あれ、え、俺も知らない新事実。
はい、イベントについてですが、前回の放送の後ですね、イベントについて、収録が終わってイベント発表やりますって発表してから、
はい、
一太郎さんに相談をして、
はい、
イベントがやることが、正式に決定しました。ありがとうございます。自己承諾が得意なデモ系でございます。
楽しみにしててください
。いつもこんなんですいません、本当に。ちなみに前回言い忘れたツイッターの件なんですが、
はいはい、
僕報告忘れてまして、本名で大原誠でやってますので、大原誠で検索していただくと、ツイッター出てきますので、よかったらぜひフォローしてください。逆にフォローお返ししますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、イベント頑張りましょうね。
はい、
よし。
何の沈黙だよ。
これから先のことを考えちゃった。
楽しみにしてください皆さん。
はい、これからもよろしくお願いします。
はい、
はい、次回の放送は5月31日放送予定です。お聞き逃しなく。
お聞き逃しでございます。
はい、何言ってるか分かんない。
はい、今日も本当こんな声で申し訳ありませんでした。
はい、直してきてね。
はい、今回はここまで。お相手は岡部すずめと
大原誠でした。
75回へ向けて
発進。
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの提供でお送りしました。